こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。クリーンです。
はい。クリーンさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや、ピチさんとクリーンさん、最近初心じゃない。
合わせたんですよ。
はい。ですね。
はい、はい。
前回のオープニングトークで、
うん。はい。
うちのテレビ、リビングのテレビがぶっ壊れたって話をしたんですけど。
はいはい。
はいはい。
続報でございますよ。
うん、
続報っていうか、もう当然ぶっ壊れたままってわけにいかないので、はい、その週のうちにって言った方がいいんですけど。
まあ、死活問題だよ、テレビが辛いの
は。あ、本当ですよ。
ちなみに何年もんです？
何ですか、このワインとかブランデーみたいな。この実は住まいのマンションに、
はい、
引っ越した時に買ったんですよ。
はいはいはい。
で、うちの息子が3歳の時なので、
はい。
それを起算するとですね、
うん。
12年使いました、このテレビ。
そのぐらいです。10年ちょいぐらいですよね。
ああ、やっぱそんなもんでぶっ壊れるの俺。
僕もちょうど液晶を変えた時の10年ぐらい経って、
うん。
売ってしまいましたね。
ああ、やっぱお亡くなりな部分なんですね。ほいでね、まあ、速攻物色ですよ、も
う。
うん、
その上で、大型になりました。
おぉ。大きさはどのぐらいなんです？
今までね、32型を使ってたんですよ。
はいはい。
で、縁があるのと、あと、右左にスピーカーがあるっていうので、
はいはいはい。
昔のテレビそうじゃないですか。
はい。
ね。で、そいつをこう、カットしたっていうか、同じ、大きさは同じなんです。
うん、
ただそのスピーカーの部分とか、そのいわゆる、縁、ベゼルの部分っていうのが、かなり細くなったっていうことあって、
はい、
ほぼほぼ10インチアップです。
う
ん、43型。
はいはいはい。
もうちょっとでかくてもいいんですけど、新しくゲーム機を買った時に接続できないぐらいもうスペースがないんで、それは断念しました。
HDMI 配線が何本あるとかって見たりしました？
ああ、見ました。当然気にします。
そこ一番重要ですからね。
我々ゲーマーにとっても、まあ、特に、リビングのテレビっていうのはやっぱメイン機ですからね。スイッチも繋いであるし、今でこそ外れてますけど、ね、PS3 もそこのテレビに繋いであったわけですし、当然、録画の方のね、デッキの方もそちらに繋いであるわけですから、実は、ね、HDMI を自動切り替えできるような機械を使ってたんですよ。それでも足りなくて、ビデオは実はデジタル接続でした。っていうんですけど、今回はそういう、それも、今時だと3本4本ついても当たり前ですからね。
そうですね。
そんな、で、ちなみにメーカーね、ヤマダ電機専売のね、船井ってこう、昔のテレビデオを作ってるメーカーです。
そうですよね。聞いたことありますね。
トップメーカーではないですよね。
ない
です。船井さんは。
うん、
ですね、
うんうん。ところが、海外の売れ行きっていうのが、LG 電機とかに、並ぶぐらい。売れるらしいです。
へ
ぇー。やっぱリーズナブルだから。
ちなみに、大谷翔平いるでしょ？
はい。
の、アメリカに渡る時のスポンサーらしいですよ。
あ、そうなんですね。
うん。それによって、アメリカの、なんか、消費も、このテレビの、購入台数も増えてるっていう話もあります。
あ、そう。自由企業なんですね。
そうなんですよ。うん、今日言うならば、逆輸入じゃないけど、逆乗り込みしてきたらしいですよ、日本に。で、価格も前のテレビの半額ぐらいね。
うん、
当然、あんだけね、ギャーギャーギャーギャー俺ピッチさんに言われましたけど、4K ですわ。
もう、おめでとうございます。
だまあ、チューナーとかね、別にテレビを見ることに対してはともかくとしても、
うん、
まあ、やっぱ、高精細な画面を使ってるっていうのは、もうなんか、最初に実はゲーム映したのはスマブラだったんですけど、
はい。
生まれ変わったようなゲーム
あの、もう本当のギザギザから違うでしょ。
そうです、そうです。あと、ドラクエ10もスイッチ版で映してみたんですけど、はい、アラルームもやってみましたよ。ドラクエ10もすごいでしょ。あと、ベヨネッタの動きの速いのにもついてくるでしょ。テトリスですら生まれ変わったようですからね。
あ、そうなるでしょうね。
ね。そしてですね、はい、実はその、もうここ最近は私のマイブームというかね、まあ、はい、定期的に訪れることなんですけど、布袋寅泰がアルバムを出しまして、
はいはいはい。
ギタリズム6っていうニューアルバム。まずこれのステマをしておきますが、傑作です。あの、特にギター少年でまたクイーンさん。
はいはい。
あの、有無を言わさず買ってみてください、これ。
わかりました。
はい。iTunes ですと安いので。
はい。はい。はい、ここのところちょっと、ホテイさん聞いてなかったんで。
あの、ぜひ、
ちょっと、ちょっと聞いてみたいと思います。
はい。
はい、わかりました。
まあ、ともかくそれにね、実はあの、はい、ブルーレイのディスク、去年のライブのディスクがついてるんですよ。
はい、はい、はい。
定番でね。
はい。
ところがですわ、覚えてますか？うちの PS3 がお亡くなりになってるんですよ。
ああ
、ああ。
ということは、ブルーレイが。
見れないんです。いや、これに困ってましてね。
うん、
じゃあ、どうしようかということで、再生機が欲しいなと思うんですね。
はい。
ところがですね、再生専用機ってほどほどの値段するんですよ。うっかりすると、PS3 の中古機は安いんですよ。
うん。
はいはい。
まあ当たり前になりますよね。
まあね。
うん。
まあただ、一時しのぎの、特にそのゲームをするではなく、あの映像を見るという部分においては別にそれでもいいかななんて思ってもしたんですけど、う
ん。はい。
ここに来てですよ。デスストランディングの発表がありまして。
あら？ひょっとして、はいはい。
しかも年内だったんですよ。
そうですね。
ってなってるんですよ、正直。
そう、あの、正直あの、今、ケンタースの PC ではちょっと厳しい状態。
無論です。いや、やるならもう、その人気でないしかないんで、あ、そうか、PC も出るのか。出るんですけど、まあ、あれですわ。いけば厳しいですよね。うん、MGS5 のようにはいかないです。
うん。
で、4K の映像を味わいたいじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
PS4 ですか？
ひょっとして。おっと。
プロですか？
そうですね、はい。
と、ピチさんに言わせたく、今日のオープニングにこれを話を持ってきました。
これからですか？
あのね、多分ないですわ、でも、それでも。
あ、
ちゅうのは、今日ちょっとエンディングの方でもちょろっとお話をしたいんですけどね。
うん。
もう間もなく E3 っすよね。
はいはい。
なんか、あると思うんですよ。あ、ただ、ソニー出れないんでしたね、今年。
出ないですね。
ってことは、それでも、何らかのアナウンスがあってもおかしくないんじゃないの、と、思っておるんです。だ、まあ、だからこそ、小島プロダクションは別に先に情報出したんですね。
うん。
そんなこんななので、非常に気になるところですよ。
そうですね。ちょっとやっぱ綺麗な画面見ると、欲も出てきますか。
そう。この、なんだ、4K をフルに味わうということはどういうことかということをちょっと考えてみたいなとは思ったんですよ。
そのライブ映像もやっぱが、愕然と違いますからね。
そうか。
もうびっくりしましたね、あれは。
そこよね。まして書いてるんですよ。
ええ、
あの、うん、デスストランディングの、
はい、
あのパッケージのところの、ね、注意書きに、
はい、
あのプロだとあの表現が綺麗になりますって書いてあるんですよ。何、
はい、
でしょうねこのね。
あの、だいぶ違うらしいですからね。
ただうちの奥様にね、
はい、
あの4を見送るっていう話したばっかりなんですから。
いや、4を見送って4をプロ行くったら大丈夫ですよ。プロと4は違いますから。
5の方に行きたいなっていうのは本音なので。
あの、それ用5、 ちょっと待てるんであれば、5用でのまた綺麗になったりする可能性もありますからね。
ああ、まあ、その頃にはでも、もっとテレビのレベルアップしてたら難しいし、ね。ので。
ああ、僕は、僕的には応援しますよ。
人の銭やと思ってな。
全面的に。
ああ、ほんまに、ね。
押します。
まあ、とにかく、そんなこんなで、まあ、リビングでのゲームライフ、はい、ゲームだけじゃないですよ。今回デジタルのね、やつも入ってて、まあ、YouTube の画像とか。
あ、テレビ自体がもうネットに繋がってる。
そうそうそうそう。そういうリビングしてしまうと、ね、そういった動画系のものもかなり綺麗に見えますからね。
民放がいらんぐらいな形の、内容がずっしり入ってますから。
あ、それで言うと、これ、録画機能付きなんですよ。このテレビ。はいはいはい、それで、この値段かっていうので、もうほぼ即決だったんですけどね。
で
そうするとね、もうやっぱり実は、生で見るんではなく、録画して見るっていうね、そちら方向に走ってるので、とても満足はしてます。はい。ギタリズム6と、船井の、4K テレビはおすすめですというオープニングトークでございました。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第234回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、ピッチカーさん、クニーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。ね。ちょっと、今日は、こんな話をしてみたいなと思って、お二人お呼びしましたわ。
はいはいはい。
実はですね、数えること230回超えても、
うん、
このドラクエ10の、
はい。
お出かけ便利ツール。
うん。
うんうん。
これについて、もう集中講座を見たことをしたことがなかったなと思って。
うん、
もう、だって、何ですか？これ、割と早めに出ましたよね。
思い返せば、なんか、Wii 版のおまけデカさんが、ついてませんでしたっけ？剣が。
あ、うんと、つまり 3DS 版から。
いや、Wii のドラクエ10のソフトの中に、3ヶ月か後に、そういうツールを 3DS で出しますよ、その剣ですよっていうなんかコードが入ったやつがありましたね。あれでワクワクして待ってたのすごい思い出しますね。
そうですよね。なんか2機種連携できるんだとかって思って使ってたのがもう本当に一番最初だと思います。そこからまあまあこれほぼ、まあ、今やそのどちらかというとスマートフォンの方のアプリケーションの方に、
そう
です、ほぼほぼ移行した形ですよね。若干その 3DS っていうものに、機能の限定性があるもんで。
まあ、あれがここまでパワーアップするかと、ここ思いもせんかったですからね。
で、いろんなことができるっていうのが今のその便利ツールの機能だもんですから。
そうですね。
なので、ちょっとね、今日ね、これを、実はいじってみたいなと思ってます。
うん、
で、はい、まあ我々もこう触りながらですけど、実はね、結構、コンテンツ、触れるコンテンツ、それから見れるコンテンツっていうのがかなり膨大すぎて、
そうですね。
実は我々、全部使ってねえんじゃねえのと思ってるんですよ。
いや、もう本当、増えすぎなぐらい、増えてますから。
まあ、これ、知らんすわ、みたいな話、絶対出てくると思うんですよ。
うん。
はい。
なので、ちょっとね、三人おそらく あの、これはやってますよ。いや、これを、これ、使ってないですか？便利っすよ、みたいな、あると思うんで。これちょっと3人で喋ってみようかなと思ってますわけよ。
はい。
はい。
うん。ので、ちょっとね、これ、先に言っときますが、リスナーさん、あんたたちまだ甘いんじゃないのっていうのがあれば、お便りもいただけたらと思いますね。網羅するつもりもありません。ただ、やっぱり、それぞれの使い方とか、あと、やっぱり、なんでしょうね、今回のその、このツールというものを特集するにあたってね、はい、ほら、いわゆる、インしてる時だけがゲームをしてる時間じゃないよっていうこと。
うん。
この、ドアラジも一緒なんですよ。その、いわゆる、あなたがインしてる時だけがドラクエを楽しんでる時ではないという、そのツールをいじること、ドアラジを聞くことみたいな、うまーく、私話まとめたつもりですけど、全然まとめて
ない。いや、さすがだなと。
うん、さすがです。
はい、ということで、はい、まあ、皆さんもですね、まぁ、あ、ちょっとどうなんでしょうね。まぁ、あ、運転中、ツール使うわけにいかないんですが、まあもし通勤中で聞いてらっしゃる方なんかは、これをですね、一緒にちょっと見ながら、喋りを聞いていただければと思っておりますので、P さん、クリさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。
はい。じゃあね、いろいろ上から触っていこうかなと思うんですね。
はいはい。
はい。
で、まずちょっと大まかに二つに分けますわ。
はい。
はい。
トップページからログインをすると、まず何ですか。ジェム、いわゆるログインボーナスですね。
はい。
はい。
が、10。
うん。
プラス、はい、トークン入れてらっしゃる方は20。
ですね。はい。
強制です。30もらえるように設定してください。皆様。
うん。
はい。は
い。いうことで、そこからログインしてキャラクターを選ぶと、ホーム画面に移ると。
はいはい。
いうことです。で、ここには、初期状態だと多分アイコンが、そうですね、6つかな、8つかな。
そうですね。
ぐらいがデフォルトで入ってると思うんですけど、ここは
最初選べるんですよね、あれ。
そうそうそう。
初心初めてですか、効率を重視しますか、情報を入れますか、みたいな形で選ぶと、それのに沿ってアイコンがちょっと変わります、
ね。うん、うん。そして、まあ、なんですか、まさにこれ iPhone とか Android の、ホーム画面なんかを多分、参考にしてると思うんですけど、
うん。
入れ替え、並べ替え。
うん。
つまり、はい、あなたの好きなのを16個。ここに置いといてくださいねっていうことが、お気に入りとして使えますね。
うん。
うんうんうん。
ということで、好きなものをまず選んでください。ちなみにですけど、
はい。
はい。
どんなの入ってますお二人。このトップ。
僕はもう普通に多分効率重視だったかなんかにして、チャレンジミッション、トップ、掲示板、うん、どこでもチャット、錬金釜、釣り、OK、カジノ、福引き、ジェム購入モンスターボックスですね、
うん
うんうん。
詳細メニューに行かなくても大体飛べるようにしてるね。
はい。
クリさんは、
うんうん、僕も似たような感じで、マイプオフ、あと持ち物整理、うん、ポスト、畑、うん、討伐隊、あとチームアジト、うん、職人ギルド、モンスター、福引き、あとフレンド情報、ドコチャ、錬金釜、あと雇われ情報、
雇われ情報。
はい。サポート仲間雇われ情報と、あとの、望みの釣り堀、
あ、
思い出アルバム、姿見ですね。
あ、姿見とかも入れておくと便利かな。
フレンド情報入ってますね。
はい。はい、入れてます。
俺、だいたいあなたたちと一緒なんですけど、
はい。
はい。
プレイヤーイベント告知とか、
ああ、はいはいはい。
あとね、これ多分かなり前の名残だと思うんですけど、
はい。
タロット合成が入ってます、俺。
ああ。
これなんかも入れとくと便利かなと。
そうですね。
ね、
はい。はい。
で、ここにメニューに追加するにはなんですけど、右左にクリックをするとですね、はい、メニューが開くんですが、うん、左側にするとですね、画面が黄色くなります、
うん。
通常メニューとして名前が出てくるんですけど、黄色いのね。
うん、
で、ちょっとね、これ基本的に何すか無料で使えるものばかりと言っていいかな、
うん、そうですね、
うん。
はい。
基本的にゲーム中でも見ることができる、 まあ、なんですか、これは、コマンドとしては。
はいはい。
ね。あの、開くとできるようなことばかりがほとんど残ってるんですけども。
うん。
はい。
そうですね。クローズアップして言うならば、この中ですと、やっぱ、姿見っすか。
それが一番すごい部分ですからね。
うんうんうん。
うん、おしゃれっていう項目の中にね。
ここ1年ぐらいでしたっけ来たの。もうちょ前でしたっけ
いつからでしたっけね
結構最近は最近ですよね。
結構割と新しい方ですね。
ですよね。
ゲーム中の、うん、あの、妖精のお出かけ姿見ツールっていうのが、あの、まあ、ゲーム中に実装されて、
うん、はい。
これをこう、要は、あの、便利ツールに落とし込んだという、
うん、
いうのが。
そうですね。
おそらくこれが入ったから、もうこのツールが、はい、なんだろう、うん、もうずっといじってられる
みたいな。そうです
。うん、そうですね。
遊べるいますか、遊べるいますか、いろいろできますよね。
うん。
はい。
非常にこれ便利ですよね。
便利になりましたよね。うん、ここでマイコーデ作って、うん、何でしたっけ、コーデメモに、一番上に落としておけば、
うん、
実際にログインした時に、その色で、
うん、
うん、なんだろう、自分が選ばなくても、そのコーデメモに残っている色とかで色をつけてくれるんで、
そうですね。
はい。
うん、
ここがすごく便利になったなっていうのは最近感じましたね。
これ、コーデメモ使うと、例えば染色するのに花何個いるとかね。
はいはい。
こういうのもメモに、ゲーム中にうまく、コマンド選んであげるとですね、何個いるっていうのを見ることができるので、うん、そのままオークションで落とすこともできますしね。
うん、あ、そうですね。
ああ。
はい。
こんなんですよね。
うん。うん、
これ実際触りましたけど、ほんまやりやすいですね。その部品も見やすいんで、うん、多分テレビでやるよりすごい、こっちの方やりやすいですよ。ちょっと待って。
今、ピチさんいいこと言った。実はゲーム中で、やると逆にめんどくさい場合の、なんですか、UI の方があるんですよ。
うん、
これやっぱタッチパネルでやった方がいいよねっていうのは確かにあるんだよね。
そうですよね。
うん。
うん。
なので、これ、実はとても大事ですね。
うん。
うん。
で、バックの写真とかも全部出ますしね、これね。
うん。
うん。そうですね。
うん。ですね。はい。それから、この便利ツール、あ、これね、ちなみに姿見の話以外で多分触れないんであるんですけど、
はい。
はい。
2番目にね、マイコーデコレクションだよ。
うん。
はいはいはい。
これ、実はね、地味に便利なんですよ。
あ、そうですね。便利ですね。
僕ちょっと今初めて見ました。
ちょっと、ピーさんいじってみて。何か、
見ました、ええ、
ちょっと、うん、あ、これ可愛いなとか、かっこいいなっていう、ちょっとなんか装備、この写真から選んでみてください。うんうん、
ありますね。いろいろなんか新着コーデとか。
うん、
まあ今、1位で言うと新着。
ね。
この、うん、
例えばあなた好きでしょ、ロリータとかに。
これが春、春服ドレアで桜マジックの1位になってますよね。
はいはいはい。
はいはい。
これを、まあ、
見てみますよと。
見ます。はい。
そうすると、ここに、これは、このアイテム使ってますよって出るんですよね。
うん。
ウルタのコートとメアレアーデスカートとエージェントハット使ってますよってね。で、さらに下を見ると、はいはい、これにどういう風な色をつけたかっていうのが出てるんですね。
うん。
これですね、こっちで作ったものを登録してくれるんですかね、作った人は。
いや、これ自動的じゃない？
じゃないですかね。
これって昔で言うとネットで探しましたよね。
そうですよ。
はい。
これ、どのスカートかねとかね。
うん。
うんうん。
あと、こんな、格好してる人いないかなって検索して、出てきたっていう形で、どんなの使っとんかなっていうのを調べてやってましたから。
うん、うん。
それが人、これでいいんですね。
これ、要はね、いや、本当にかっこいいな、かわいいなは、このままコピーしたらいいと思うんですけど、
うん。
やっぱり自分のアレンジ加えたいじゃないですか。
うん。
はい。
その時に、この、例えばカラー1番、2番だけを変えてみるとか。できるじゃないですか。
うんうんうん、
これすごいいいと思うんです、これ。
すごいですよね。
うん。
まあ、こういうのもあるんだっていう参考になりますからね。
ですよね。で、このまま要はこの画面からコーデメモに保存するってすれば、
う
あの、うん、この方の作ったドレアがそのまま自分のに反映されるんですね。
ですね。
うん。あとはゲーム中だろうが、このマイコーデの、あのね、お出かけツールの方からでも、とにかくいじって自分なりの、そして自分のキャラクターに合わせられるかどうかもね。
うん、
あると思うんですよ。ど、オーガだったらかっこいいのに、ドワーフだったらちょっと違うよねっていうのもあると思う。
ああ、なんか美味しい、うん。投稿いうので自分の投稿できるみたいですね。
そういうことですね。
そうです、そうです。
これすごく便利ですね。
うん、またこれ、ここちょっと全然気にしなかったですわ。
うん。いいですね。
また、便利が増えました。
はい。
あの、福引きとかで装備もらえるじゃないですか。うん。うん。そういう時に、まあ、僕はあのセンスないんで、これで調べるんですよね。
うん。
こう下を使ったらどんな感じになるのかなっていうのが、もう、おしゃれさんたちはみんな投稿してくださってますから、
うん、
うん、そこで見て、ああ、こういうやり方もあるのねっていうのは参考にさせてもらってますね。
なるほどね。
はい。
はい、はい、次いきますよ。はい。あのね、はい、この黄色メニューの中で、ね、やっぱ特筆はね、タロットです。
ですね。お世話になりました。
ちょうどこのやってなかったね。これは僕いじってはなかったんですよ。
うん、
ただこっちでやった方がなんかやりやすいんですよね。
あの、これはまさにさっきの話と通り、あの、うん、ゲーム中実はね、UI が割とクソです。あれしかなかったから最初はあれでやってましたけど、
あですね、
割となんか戻ったりなんだり、結局何があってダブったタロットをどう処理するかになってくるんだけど、
うんうん、
実はゲーム中でやるとかなり面倒くさいんですよね。
ですね。
今僕と広いで見とるんですが、やっぱりこういうカード関係は、
うん、
もうこの時代です。やっぱりスマホがすごい合いますね。
ですね。
触りやすいですわ、
うん。これとこれっていうのを、その、まあ、タッチでポチーもできますし、そこは、ね、
はいはい、
いわゆるフリックでそこに掘り込むこともできますしね。
うんうんうん。
こんなことができるよってことです
ね。あ、ほんまにこれ見やすいわ。
あ、鉄器の全体確認だけでもこれの方が絶対やりやすいですよね。
やりやすいですね。
逆にあっちがちょっとめんどくさかったけん、あんまりいじらんかっていうのもあるかもしれないですね。
うん。
うんうん。
なので、あの、これからね、占い師やろうとか、タロット特にデッキの構築が大事なのでね。
うん。
ここは完全に切り離してやるべきです。
うん。
で、そして、あの、お仕事の休憩中とか、
うん、
通勤通学のお供に、うん、ドアラジとデッキ合成をちょっと、お供にしたりとかね、いいと思うんですよ。
うん。
あと、一応、あの、テレビでやるのと同じことは全部できるわけですね、これ。編成と合成があるわけですから、ね。
です、です、はい。
でも、やっぱなんだ、アルカナと、アルカナとカードの内容とかをこう見比べながらは、絶対こっちの方がやりやすいですよ。
やりやすいです、はい。
うん。
ね、
うん。なので、これをぜひ、ちょっと使ってもらいたいなと思いますね。
うん。
あとはね、なんだろう。バトルロードなんかも便利ですけどね。
そうですね。すごいですね。
うん。これ初めて知りましたわ。あの、バッチ交換出張所とか。
うん、これは最近、うん、っていうか、比較的最近投入されたやつなんですよね。
あ、そうなんですね。
パーティーの準備もありますね。
これ実はパーティーの準備が大事ね。
そうですね。うん、まあ、めんどくさいっていうかあれですよね。
これもほら、
こっちで、
うん、あの、一時、あの、うん、はい、装備ダブっちゃいけなかったじゃないですか。
ダメですね、はいはい。
でも、そんなね、あの、なんですか、それぞれ違う種類の装備するのばかりだったりすると、とてもないじゃないけど、枠が足りないんですよ。
うん、足りなかったですね。
後半になればなるほど、回復が2枚欲しかったりとか、
はい。
そうなってくると、じゃあ、あの、やっぱローブ系の、ね、ホイミスライムと、俺なんかはキメラがいるんですけど、
はいはい。
彼らに着させるには、やっぱ魔法使い系、カテドラルあたりが俺は入れてるんですよね。
はい、はい。
これダブリーを設定してあげるのは、うん、まさにこっちの方が楽でした
わ。なるほど。これやっぱりなんか やりたくなってきますよ。
うん。
装備品登録ができるのはありがたいですね、これ。う
ん。あれがすごい億劫でしたからね。
ついでにね、今タロットなしたじゃないですか。
はいはい。
あのジジイここに来ないですかね、バッチの。
ああ、交換おじさん。
うん。なんかどっかの王様だって聞いたこともあるんですけど。あのジジイ来ないですかね。
あれ、そうですね。カード開けて、カードというかバッチ開けてね。
そうそう
はい。
あの、できれば、あの、ビックリマンを開けるような、ね、演出付きでいいですから。
あの、この下のカレバンのお出かけ道場、これ僕すいません、全然わかんなかった。
あ、これね、便利ですよ。
あの、バトルロードですね、
今、パーティー組んでるでしょ？
はいはいはい。
あの、B ランクまでだったら、ここでいけるんですよ。うん、そして、確実勝利です、これ。
ああ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。
B ランクありますね。うん、バトル三角形があと300回、お出かけ道場へ挑戦するっていう、ね。
そうそうそうそう。この三角形の回数分できるんですけど、
はいはい。
はい、なんですか、B ランクぐらいまでいってるんです、大体。そしたら、この中のその、ポイントもらうとか、うん、コイン稼ぐとか、
うん。
うん。になってるやつは、確実に、負けがないので、これ。
うん。
で、要は、これで A ランクまでたどり着いてねっていうのが目的なんです、おそらく。
なるほどね。
なるほど、なるほど。
うん。ので、
結構、時短ですね。
うん。最近始めた方なんかは、これを利用して、とりあえず A ランクまで行く。A ランクまで行くと報酬がぐっと上がりますし。
うんうんうん
うん。B ランクまでをこうね、ゲーム中にシコシコやるのがめんどくさいっていう人は。
うん。
ぜひともこれでやってください。だって、ん？ 10 倍バトルって A ランク以上じゃなくて無理じゃない
ですか。A ランクでしたっけね。
そこまでやるのがしんどいわけですよ。はい、1戦ずつやらなきゃならないので。
うん。
ならぜひとも。ランクアップだけはゲーム中でしなきゃいけないんですけどね。
ああ、なるほど。こんなとこまで
出た。そうです。確実勝利っていうのがミソです、これ。
なるほど、なるほど。
はい。はい、です。あとはそうだな、プレイヤーイベント告知もゲーム中よりこっちの見やすいですね。
まあ、なるほど、なるほど。そうですね。
あと、
安いですね、
黄色の枠でいくと、このアルバム。ゲーム中に撮った写真とかね。
はい、はい、
を、要は、ツイッターとかにアップしたりとかね。
はい。
いう場合なんかも、ここでロックとかもかけられますし。
そうですね。
あと、こっから、いわゆるスマホに保存する。
はい。
っていうことを、ここでしなきゃならないので、これはとても大事です。
はい。うん、
なので、ね、アルバムの、この写真捨てたくないよっていうね。なんかは特にプレイベーとかでね、必ずあると思うんですけど、こういうところでロックするとか、保存しておくっていうのが大事だと思いますね。
はい、あと、細かなことは、設定で細かなところが調整できますよね。
そうですね。
ちょっとした音を鳴らすとか、データをどっちにするかとか、
そうね。
何を非表示にするかとか、スキップするとか、
いうことですね。はい。あとね、大事なのはこれ。ソフトウェアトークンです。
はい。
私、物理のトークン使ってるので、これは縁がないんですけど。
はい。
いわゆるスマホでの無料のトークン使ってらっしゃる場合、こっからの起動ですね。
そうですね。
まあ、これ、やっぱりゲームと連動しとるから仕方ない、セキュリティがしっかりしとかないといけないんですけども。我々物理組としてですね、前も言ったんですけど、外で、たまに必要とされる時あるじゃないですか。
ある。
あれ、なんとかならんかなって言ってめっちゃテンション下がるんですよ、あの時。
あ、俺もテンション下がります
よ。くそーって多分やりたい時に限って要求されてですね。
ただの福引き期待だけなんですけど。それすらできなかった時のあのね、打ち返らんといかんのかいって思ったあの瞬間ね。
そうなんです。
うん、
もうちょっと、あれ、なんとかならんかなと思うんですけど。
もうしゃあないですね。
しゃあない。
これ、二つとも連携しちゃうとまずいですからね、きっとね。まあ、いずれにしても、とにかく、ドラクエ10始めたばっかりだとか、ね。ダブルセキュリティとして、このソフトウェアトークンは、推奨ではありません。
うん。
ドアラジとしては、強制します。
うん。もう、ぜひ入れてください。
はい。
はい。
ここにハッキングされた人間がいますのでね、ピチさん。
はい。
ね、
私も含め、こう二人おりますからね。
僕もそうです。はい。
本当にお気をつけくださいね、本当に。
はい。
はい。
本当にお気をつけください。
ね、
悲しいです。
うん。ね、ジェムの方が30きますから、一月やれば、だいたいこの後ご紹介する、何ですか、電子書籍ね、ゲーム中で使える。
はい、はい。
見れる。ゲーム中はね、ツール上で見れる。 電子書籍なんかも、うん、あのコミックとかね、
はい、
あの攻略本系なんかも全部そちらでいただくと思えばですね、そんな、うんうん、その上でセキュリティしたって言えばね、
そうですね、
うん、安い
スマホ版だったら無料ですしね、
はい、
うん、
気をつけなきゃならないのは、これスマホの買い替えした時とかね、はい、
そうですね、
あの
この間 やっちゃいました私それで。
ちょっと気をつけるんじゃないですか、ね、
あの割とワクワクしてね、あの携帯の買い替えなんていうのはワクワクしますから、それは、
うん、
新しいのじゃがね、
はい、
他のね、あの通話ツールとか LINE だとかっていうのの引き継ぎは割と気配るんですけど、このソフトウェアトークンが使えなくなるっていう結構シチュエーションが結構多いので、
おっしゃる通りですね、
必ず買い替えを検討される場合は、はい、あの一通り目を通して、あのね、あの自己責任でお願いしたと思うんですね。
そうですね、
はい、
まあ、あとはあのスマホのソフトウェアトークンはあの落っことして割れると使えないっていうところもあるんで、そこもぜひ、はい、
なるほどね、
気をつけていただきたいところですね、
はい、
はい、
ちょっとじゃあ、黄色側ね、
はいはい、
の方の通常ツールの使い方に関してはこの辺にちょっとやって、あ、まあ、あのあれですわ、いろいろとあの他にもいじれるところなんですけど、ちょっとここは割愛で次のコーナーいきましょうね、うんうんうん、はい、次。あのですね。
はい。
ページをめくると、プレミアムコンシェルジュ。うん、むしろ、こちらがメインよっていうね。はい、で、ここで、やっぱりできることの多さっていうのが、すごい多いわけですよ。
うん。
ね。これをちょっと、やっぱ、もっとクローズアップして喋らなきゃいけないのがいっぱいあると思って。
うん。
はい。
はい。
ね。ちょっと、順序は、上から行った方がいい？
そうですね、見やすいという。
うん、見や
す
い。
じゃあ、上から行ってみますか。畑。
うん。
うん。種を植えるから、花、あの、肥料をあげる、
うん、
水をあげるまで全てできるんですね。
うんうんうん。
恐ろしいですね、これね。
まあ、ちょっと、オジェムがあれですけどね。
まあ、ほとんどオジェム使うのが多いですけどね。
うん、
ちなみに、お二人は買ってます？そのオジェム的なものは。
あ、一度も買ったことないです。
あ、本当ですか？
私も買ったことはないです。
じゃあ、買うのは僕だけですね。
僕じゃ、それは買われたんですね。
はい。まあ、ちょっとこの後の話になってくるんで、そこは、うん、そこで説明させていただきますけど。
ケンタワさんも僕もいただいたジェムを、こう、うまく活用しながら、なんとかやっとるような感じですね。
そういうことですね。
うん。
はい。これそうなのよね、あの忙しい時でも鼻に水をやるぐらいはやっぱ植えてたら場合はやった方がいいもんね。
そうですね、
まあ、そういう義理の時は1回か2回かは使ったことありますけども、基本的には僕はここでは使わないですね。
なるほどね。
うん、恵みの雫ってこれだけでしたっけ、スマホ版って。
そうそうそう
ですよね、うん、うんうん、うん、なので、今だったら釣りとかで、ビンゴでもらえたりするんで、恵みの雫あると、あの、収穫量がアップしたり、うん、レア度が増したりっていうのはあるんで。
そうですね。
はい。
今読んだら、ハテナで読んだらそう書いてますね。
そうですね。そうね。俺も今読みました。
知らなかった。
ですね。はい。
あれはいいですね。美味しいですね。
はい。
うん。
次。討伐隊。
はい。
うん、
はい。
討伐隊はね、要は、あの、小国、大国の、あの、入り口にいる人に喋るやつと全く同じなんです。
はい。
でこれを、ここで受注できますよっていうことなんですよね。
受注討伐もできるんですよね。
で、そうそう、モンスターにお願いして、これ、ちょっとジェム結構高かりますけどね。
そうですね。
うん、でもやっぱ、今日ちょっと出張だとかね。
そう。
できない場合なんかは、ここでもう日替わり討伐を、あの、やっちゃうっていうのも手ですよね。
まあ、いわゆ
るですね。
時短にいるところですね、うんうん。
ポイントによってジム変わるんですよね。
そう。
ここ一回だけやった記憶がありますね。
うん、俺もあるな。でも今、そもそも日替わりをしないんでね。
あ、そうなんですね。
ご在庫さんに殺されそうだけど、この。
なんかどうしてもできるときに一回なんかやった記憶がありますね。結構余裕があるときに。
これしかも溜まってるって、これ一回ここで貯金できるってのはすごいですよね。
そうなんですよ。
ああ、
うん、
ね、これすごいな。はい、実は俺いじったことなくてすごいなと思ったのはこの、ね、お出かけ討伐。
あ、やっぱりそうですね。僕も今日初めて見てびっくりしました。これ
お出かけ討伐、
上のタブのとこにね、
おーおーおー、あるでしょ。はいはい、ありますね。
のポイントでかいんですよ。
そうなんです。
これはこんだけもらえることですよね。
そういうことよ。
うんうん、
ただしジェムもいりますよ、いうことなんですよ。
結構しますね。
結構はきますね、要求が。
要は経験値これで買えるってことです
よ。そうそうそうですね。
250か、
うん、これもだって失敗がないですからね。
うん、
うん、
しかも一瞬ですね。
そうそうそうそうそう。でこれまあ、ここでやってゲーム中にその経験値としてもらうってでね、うん、
ですね、はい、
はい、でおっとドラキーが出たよ。実はこれ起動したことがなかったかな。
お
ピラミッド。
ああ
、初の押したんですか。
はい、
うん、
で60秒まではこのツールできるってこと。
そうなんですよ。
うん、
はい。
いやらしい書き方してますよ。すべての霊びをお願いするとこに、吹き出しマークで、30ジェムお得はって書いてますよ。
なるほど。
はい。まあ、特に。僕はここは毎週やってますね。
ああ、そうですか。
はい。一番下のサブのドワーフがいるんですけれども。うん、
あ、それ、こっちでやっとることですか。
うん、そうなんです。それで6秒までやって、
はい、
7、8、9はインした時に行ってるっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、うん。
はい。次。職人ギルド依頼。
はい。
これもできますよ、と。
ですね。うん、で、僕がジェムを買うのはここなんです。
お、ここがメインなんですか。
はい。というのも、僕、メインのクリーンが、ランプやってまして。
うんうん、
で、まあ、同じ、ID で、サブのエルフが、ツボやってるんですね。
はい。
はい。で、赤依頼だけ、ここでやっちゃうんですよ。
ああ、
赤い依頼のやつ。はい。
敵の名前じゃないですね。
はい、そうです。すいません、すいません。赤字の依頼だけ。
赤字の依頼だけで、ね。はい。それがなんか、全然儲からないみたいな感じになってしまいましたけど。
そうですね。ちょっともう、がっくりになってますけれども、ただまあ失敗がないのと、まあレベルも上がりやすかったんですよ、ね、今まで。
これ、その、はい、アイテムの設定だけなんとかできないんですかね。
ああ。
持ってないといけないでしょ、これ。
いや、そうですね。持ってないやつが、あ、なんていうんですかね。あの、バドのマークついちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
で、それに関してはバザーで買ってねっていう、多分お店に売ってないアイテムだけはそういう扱いになっちゃうんでしょうけど、
職人だったらこれぐらい手持ちで持ってなさいよってことなんですかね、これ。
その可能
性置いとけば認識してくれるわけですよね。
あ、そうですそうです。
うん、これも運算的にはこのジェムを消費しても、
はい、
音が取れるレベルの。
音取れると言いますかね、やっぱりランプと壺っていうのはその、狙ったとこに行かないんですよね。失敗も結構ありますから。
勝つというような感じで。
もうここはレベルをお金で買ってるイメージでやってます。はい。
で、このままこのツール上から納品もできるようですね。
あ、そうですね。うん、うん。
一発納品をするなんかよくコマンドもありますから。
はい。うん、
ですね。はい。で、次。出ました、釣り堀。
釣り堀、はい。
これは、これね、最初入った時びっくりしました、これ。
楽ですよね。
ゲームと同じ状態ですもんね。
そう。もう、これ、もう、まあ、本当にミニゲームの状態ですもんね。
ですね、はい。
で、釣り自体はゲーム中と変わらないと。
うん。
うん、ただ、
BGM がないぐらいですね。
そう、BGM あるとね、もっと雰囲気上がるんですけど。スペシャル釣り場とかね。ビッグ出現中とかね。これあんたビッグ釣ってないんちゃうのっていう、きちっと出てますしね。
はい。
俺の場合、今日、カエルのビッグが釣れてないっていう、ね。
釣りビンゴみたいなのがあるんですね。
そうです。
そうです。
報酬アイテム。いや、すごいですね。ビンゴが上がれば上がるほど、うん。夢のかけら、恵みの雫、福引券。
僕あのツールでそんやってないんですけど、これゲーム中とどっちがやりやすい？一緒ですほぼ。
ほぼ一緒です。あの例えばほら、うん、あのこ氷の釣り竿の使い方とか天使のルアーの使い方ってあるじゃないですか。うん、あれなんかも全くもって一緒です。
うん、
でレベル上げとかそういった項目をこなすのにまあ、こっちでできますよいうような。
むしろ私ちなみにやっぱ釣りがね便利なのが。ここ何年か毎年なんじゃないかな。お正月のお休みあたりって、はいはい、
うん、
なんか倍付けなんですよね、経験値が。
そうですね。
なので、あと、キング、全キング出現中みたいなのが出てきて、
そうそうそうそう。
あの、実言うと、あの、ジェム使ってまでやったの俺、この時ですわ。
うん、なるほど。
うん、その、釣りの、うん、あの、釣りライフですね、これの。
はいはい、はい、
あの回復するのも鬱陶しくて、
うん、
思わずこのプラスボタンをポチッとして
お、あの、うん、ケンタさんでお察したと。
ただおかげさまでやっぱ何そのお正月で、うん、あの私これお正月実はあのかなりプライベートなんですけど神さんの実家行くんですよ、
うん、
できなかったりするのでは
いはいはい。
あの、まさにツール使ってね、この間にレベル上げてしまうのはいいよねと思って。
うん、うん。
なので、確か、かなり、レベル上げにもちょうどよかった。
うん。うん、そうですね。
です。
で、今ならね、老子の依頼釣り場というのが、
うん、
新たに増えて、これがね、体力、うん、30使うんですけど、
うん。
まあ、依頼品だけ出てくるんですよ。
うん。
老子の依頼品だけ。
しかも各一匹ずつ。
そうなんです。なので、うん、高い経験値持ってるとき狙うと、ここは一気にレベル上げやすいんで、
うん。
うん、先ほどちょっと言いました、ドワーフの子は半年前に作ったんですけど、もう釣りレベル32まで来ました。
お、
ま、毎日コツコツやってて。
うん。
はい。
ゲーム中の釣りシミュレーターとしても便利ですよね。
そうですね。
うん。
すごい、やりやすいです。です
ね。
はい。
いや、こんなになってると。
とても便利。
うん。
はい。次。クローズアップ第2つ目。
はい。
モンスター牧場です。
独自で変化していきましたね、これ。
ですね。これはまさにゲーム中でできないのでね。
うん、そうですね。
で、ね、まず、この船。
うん。
うん。
いわゆる、たまにもらう、毎週の周到合わせでもらう依頼書ね。
はい。
実は、アイテム欄の邪魔なんです。
ね。
はい、
うん。しょうもない報酬だったら割と捨てるんですけど。
うん。
捨てるか100ゴールド化するんですけど。
はい。
うまい報酬もかなり増えてきたんだよね。
そうですね。
で、ある種これ、4匹のモンスターを連れていくので、
うん、
はい、自分のモンスター3匹と、まあ、誰かフレンドとか、はい、チームのメンバーのモンスターを1匹、
はい、
自分の大型船の方に乗せてやって、討伐に向かわせるっていう形なんですけど、
はい。
簡単に自分だけのことを言うと、かける3もらえるわけですよ。
うん。ですです。
うん。なんですか。コインってなんだ？例えば、うん、私今あるのはね、はい、デリシャスオイル14個とかってあるんですけど。
はいはいはい、はい。
これ3匹にあったら 3×3 自分に入るん
ですね。
一つは、まあ、はい、14個だけはフレンドサンダーに行くわけだけど、
うん。
うん。こいつをバザーで出すだけでも結構使わない素材であればね。
うん、4匹にまた自分のサブキャラとかしたらですね。
そうですね。
そうです、そうです。
ここではモンスターのコインがいるんですけどね。
うん。
うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん あと、肉は毎日1個ずつもらえるんで、これはログイン必ずしてます。
はい。
うん。で、ちょっとこれだけわかんなかったんですけど、俺。
はい。
真ん中に丸伝っていうところでしょ。
あの、はい。同じです。あれようわからんですわ。
うん。
実は、さっき一回やってみたんですけど。
はい。
はい。
それでもよくわかってない。
そうなんだ。この、帰りがコンと言いますかですね。
うん。なんかね、引き合いをもらうってやると、自分のやつを一匹預けとけるんですね。うん、
まあ、僕も預けてます。
うん。
はい。
うん。
で、こいつに対して、よそのプレイヤーさんが、
うん、うん、うん。ですね。
要は、特訓してくれるってことなんでしょ、これ。
あ、選んでくれんと、じゃあ。
そうそうそうそう。預けたものに対しては、うん、人がアクションを起こさないとダメよ、ちょっと。
はははは。
うん。
うん。
仮に、もう一個の赤で入ってやればいい。
それも、あれじゃないですか。
うん。
せっかくなんですね。
その分経験値もらって帰ってくるってことなんですよね。
そうです、そうです。うん、その代わり上げた方のモンスターがレベル1に戻ってしまう
と。それがどうも消せないんですけど。
そうなんですか。
そうなんです。
うん。
あ、そりゃ、あんまし、その、知らん人は押さんすよね。
ただね、物の考えようなんですけど、
うん、
はい、なんですかね、その、モンスター、もう枠いっぱいになってて、
うん、
全部、気合も夏金も全部上がってる人っているでしょ？
ああ
、はい。
で、しかも、まあ、要は牧場に預けっぱなしで、宝の持ち腐れと、例えば、さっきの格闘場、
うん、はいはい。
格闘場の3匹にも入らないような、モンスターだったら、
うん、
いや、人の特訓に使ってあげるよっていうね、
もの
の考えですよ。
はぁは
ぁ、レベル、今、クリーンさん言ったように、レベル1には戻るんですよね、結局。
そうです、そうです。
だからもう一回、そいつに関しては育て直しをしなきゃならないんですけど。
はい。
まあ、もったいない経験値がない、なくなるわけですよね。全く意味がない経験値がなくなるわけなんで、それはそれでいいかもしれない。
うん。まあ別に。
もらった方がどれぐらい上がるんですか？
かなり上がってますね。
ね、20万ぐらいもらえる。
いわゆるプレイヤーの20万と、モンスターの20万ってえらい違いですからね。
違います。うん。
なるほど。
はい。
だから、レベル低いのに伝授してあげれば、かなりバババーンと上がって帰ってくる、いう形なんですか、
うんうんうんうん、
なるほど。
あと、実はさっき枠の話したんですけど、
うん、はい。
俺実はね、モンスターの枠いっぱいいっぱいじゃないんですよ、まだ。
あ、まだ空きがあるんですね。
何個かあるんですけど、で、はい、1匹を育て切ったら次のモンスターを手に入れるってことをしてるんですよ。
性格出てますね。
あ、そうです。で、その時に実は1匹、その次の追加。レベル50、49ぐらいになって、
はい。
あ、もうちょっと上がるわっていう状態の時に、でも、実は10回転生したら次はもうないじゃないですか。
うん、ないですね。
なので、もう一匹何か手に入れてこようとして、レベル1のやつを魔物使いとか道具使いで、ゲーム中に引っ張ってきますよね。
はい。
ところが、夏木戸が甘いために、
はいはい。
他の職業では捨てられないっていうシステムは別に緩和されてないじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、これを、実はフレさんとかチームメンの方にお願いしてあげてもらいます。
うん。
ピーさん、これは使い方知ってます、は
い、いや。
あ、ご存知ない。
ええ。
ちなみに、モンスター枠は結構余ってるまだ。
いや、多分ですね、いっぱいだと思います、ね。
ああ、そうなら別に余りたない。で、うん、俺はその何、うん、一体た、レベル低いのを新しくモンスター仲間にしてきたんですが、実は今育成してるレベル上げをしてるキャラクターは別に魔物使いでも道具使いでもないっていう場合があるじゃないですか。
うん。
その場合は、次の冒険に連れていけないのは困るわけですよ。
うん。
なので、夏気度100までをここで上げてもらうんです。
ああ、そうですね、それは。
うん。チームチャットとかで、 ごめん、うん、その、牧場に預けてるんで、夏木あげてくれるって言ってお願いして。
はい。
3人か4人、あの、10倍のとこに入れていただくと、簡単に、100人。
うん、なりますね。
すぐ上がるようになりましたね。
はい。
そうなんですよ。あの10倍テーブルってやつね。10倍パーティーってやつで。
はい。
うん、これを使うと、自分もこの10倍パーティーでやりますし、人にも10倍パーティーやってもらうと、結構、ダダダッと100いくつまで、上げていただけるので、これあの、はい、チムメンさん、フレンドさん、ぜひ言ってください。
うんうん。
あの、ね、上げてって。
はい。
うん。ダメとは言わないやつ。
あの、装飾品は、あれは趣味ですか？
趣味ですね。
あれ趣味でいいんですね。
はい。
なんか美味しくなるところじゃなくても、見た目の部分ですね。
だからそうです、そうです。はい。
まあ、動物の森ですよ、要は。
うんうん。
ここは僕全然手はつけてないんですけど、なんか人のとこ行った時にすごい豪華なところあるじゃないですか。
はいはい。
見ておる。
あと、ひょっとして見られたかと思うんですけど、俺、ドアラジって書こうとして断念してるよね。
あの、ありますね。G チャレンジしてる方もいらっしゃいますね。
ただ飽きただけなんですけどね。いつ完成するのやら。はい。
そういうとこですね、これは。
なので、これも、実にあの、福引きと並んで、モンスター牧場は私の活用してる、毎日ログインしてる部分の一つですね、これもね。
はい。
僕もそうですね。これが一番メインでしたからね、本当。
はい。
うん。
次。
はい。
なんと、はい、姫とのデートもここまでできますよ、ということでね。
ですね。
いや、もう、これができてからもう僕はもうこっちだけになりました
ね。あんた姫とデート大好きだって言ったじゃない
ですか。いや、この手軽さがすご
い。いや、確かにそうなんです。やっぱあの、実は王家の迷宮って時間はかかります。楽しいですけどね。
はい。
うん。
あの、グーゾーさんはまだ行かれてるみたいですけどね。
そう
ね。
ああ、そうでしたね。うん。
いいしてもね、王家の迷宮、枯れてますからね。
ね。
何も遜色ないですよね。
うん。
箱も取れますし。ぶっちゃけ失敗もないですし。
はい。
まあ一応全部クリアしとったらいう話ですね。
そうですね、
うん。そうですね。
はい。
はい。
うん。まああの、何ですか。あれですよ。ベルトがもらえるやつなんですけど。
うん。
邪神の迷宮、はい、邪神の宮殿。
うん。
はいはいはいはいはい。
こちらの、うん、その、いわゆるベルトっていうのが、やっぱりもっといいやつがあるので。
うん。
ところがですね、割と、
はい。
こっちは、なんですか、それぞれの職業とか武器レベルとかに偏ったことが多いんですけど、王家のベルトっていうのはまたちょっと、別方向に伸びてる場合が多いんですよ。
うん。
なので、ここは使い分けをすべきだと思いますし、
うん。
なおかつ、何ですか、いずれにしても、ここでいらないと思ったベルトを砂化できるじゃないですか。
はい。そうですね。
そういう意味でも、その、養分を取ってくるという意味でも、とてもいいかもしれないですよね。
はい。
うんうん、
ので、これはもう活用すられるといいんじゃないかなと思いますね。
うん、
はい。
うん。ドアラジー。
次。
はい。
なんと、カジノっす。
はい。ですね。はい。
あのね、今のね、王家もそうなんですけど、リアルでゲームの中で行かなくなる理由をここで作るんじゃないよって言いたいところなんですけど。
ビンゴはしゃあないでしょ。
まあ、ビンゴはしゃあないです。なんか、こっちの方が楽ですもん。
そうですね。
高速化にもなりましたし。
そう。
溜まった剣をこっちで消費できるようになったじゃないですか。
そう。
はい。
あれはすごく便利ですね。
うん。
うん。
うん。これはすごいですよ。あとね、やっぱりキックバックとしてきちっとその、あれも、カジノコインが枚数増えますし。
そうですね。
倍掛けとかもこっちの方が楽です。
そうですね。
うん。なんなら、このミニカジノをもうちょっとこう、 拡大してくれてもいいのよと。
それでその、
思います。まあ、
してほしい欄の中に、その、みんなあると思うんですカジノですね。
うん。
はい。
スロットポーカーとかあるじゃないですか。
うん、ですね。はい。
実際ですね、モンスターパレード、あるじゃないですか。
うんうんうん。
あっちではもうスロットポーカーできるんですよ。
じゃあそのまま、UI だけ持ってきたらいいじゃんね。
うん。
で、UI とかその見た感じも、もうほぼ10ですわ。
ああ、ならいいじゃん。
今後可能性もあるかもしれない。
なるほどね。
また、普通に実装されとるんですよ。
は
いはい、
え？
もちろん内容は戦闘システムが違うもんで、
うん、
あのまま言うわけじゃないんですけども、コマの移動とか雰囲気は結構忠実になっとるんで、
うん、
今後もしかしたらあるかも、そのゲーム内でまたやらなくなるというあれもあるかもしれないんですけども、
うん、
一応は他のゲームでは、スロットポーカースゴロクも実装されてます。
へ
ー。
あるな。
うん、
ただ、実際じゃあミニカジノをやってる層がどれくらいいるのかってまた話別だと思うんですけどね。
で実際スロットは楽しいですよ、やっぱ。空き時間に回すと。
ああ。うん。
はい。
はい。あ、そういうこと、スライムレースの育成とかもここでできるというね。
ああ、そうですね。うん、うん、うん。
ほぼほぼこっちだってしまいます。
危険、危険。賑わったカジノに行きたいですよ。
うん、
ね。
実際、本来はそうですからね。
本当、
うん、
そうなんですよ。
うん。いかになりな。
はい。次。バザー出品と落札。出品取りやめ。この辺もできます
よ。これですね。利用したことないです。
これはね、やってもいいと思う。
うん。
あ、そうなんですか。
うん。
うん、
あと、少なくとも相場を見ることができますよね、これ。
です。はい。
ああ、なるほど。
今、この錬金のこの武器ってなんぼすんだべねっていうようなパッと探すこと俺ありますもん。
うん。
うん。で、怖いことに、これなら買おうかなって思う値段で出会うじゃないですか。
あるあるある。はい。
これは逆にそ、もうこれも空き時間に欲しいのを検索することができるわけですね。
できます、できます。
はい。ある程
度。
うん。
うん、
特に、新装備なんか入った日にはですね。
うん、うん。
これどれぐらいするんだろうね、とかね。
うん、うん。
あとは、ここ使ってさ、アイテムのセット効果とか効果見ることもできますよね。
はい、ああ、そうです、そうです。
見やすいじゃないですか、
うん、自分の持ってないアイテムも見れますし。
で、あとあれですよね、本ちゃんになくてこっちにあるっていう、ツールの方にあるっていうのが、
うん、
錬金効果1、2を調べられる。
ある。そう。
はい。なので、そう、呪いの60、上60と、
うん、
例えば封印の40、
うん、
っていうのを探しやすい。っていうのが。
ピッサ意味わかる？言うてる。
なんとなく。
向こう、ゲーム中だと、
ええ、
ほら、フィルターをかけるのは、
うん、
欲しい靴ですよ。錬金靴ですよまでしかかけられないんですよ。う
んうん、今、スマホの方の商品検索で見たんですけど、結構細かにありますね。
そうそうそう。かなり、かなりすごいですよ、これ。
うん。
うん。で、この中で、じゃあ、会心が3つついてる爪とかが欲しいとかなるじゃないですか。
うん、
そしたら、きちんとそこを設定してやれると、探せるわけですよ。
うん。
こっちは優秀っすね。
ピッチさんが会心の剣とか欲しいじゃないですか。
はいはいはい。
そういう場合は、それを設定して、数値設定してやって。
うん。
うん。
今、クリンさんが言ったのもまさにそうだよね。ハイブリッド装備みたいな。
はい、そうですそうです。はい。
ほら、指輪でどっちかをカバーして、もしくは帽子でカバーするから、縦でカバーするから、こっちは 60% でいい、こっちは 40% でいいっていう体勢をつけたいときとかってあるじゃないですか、
うん。
そういう細かな設定まで、探せるんですよね、これ。
ですです。はい。
これなかなか優れものですよ。
うん、そうですね。うん。ちょこちょこお世話にはなってます。
うっかり、だから見つけた日には、やっぱ買ってしまうんですよ、ジェム消費。
買っちゃいます、はい。そうです。
うん、落札を言うてね。ヤフオクですよ、はい、いわゆる。
そうです、そうです。
はい。あ、落札にはジェムがいるんですね。
そう。
そうなんです。そう。その通り。
固定ですか？
これ固定だな。
固定ですね。うん。うん、30だか、そのぐらいだったと。
あれですよ、ヤフー落札手数料ですよ。
まあそうね、ちょっと時間経ったら売れたら終わりですからね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
人気品なんて、もう見る前に売れてくるから、ヤフオクと変わんないですからね。
うん。
うん、で、同じように、実はうちに、ね、モーモンバザーをセットしている場合は。
あ、僕、モーモンバザーがですね、やったことないのでよくわかんないですよ。よく聞くんですけど。
うん。
これ何なんですか？
これ、うちの中の家具あるじゃないですか。モーモンバザー。はい。
ありますね。
ここに出品しておくと。
うん。
で、俺のこれ、モーモンバザー見に来れるようにしときますよってしとくと、
うんうん、
ここで探せるんですよ。
うん。
で、ほら、普通に旅人バザーに出すより、
うん、
安く売ったりとかね。
うんうんうん。
特に職人装備なんか売ってらっしゃる方多いんじゃないですか？
そうですね。
店に売りに行くより個人でやってますよみたいな感じ。
ああ、そうそうそう。いや、ヤフオクに例えると、でっかいマーケットに出すんじゃなくて、
うん、
個別に実はネットショップやってるんですよ、みたいなことを捉えればいいのかな。
うんうん、
うち楽天にも出してるんですけど、こっちはこっちで自分のサイトで売ってるんですよ、みたいな。
うん。
これ結構みんなやっとるもんなんですか？僕、全然あれやったんですけど。
昔、道具職人やってるときに、
うん、
なんて言うんでしたっけ。ごめんなさい、また言葉が出てこなくて申し訳ないけど、職人の、ランクってあるじゃないですか。
うん。
A ランクとか SS にしたいとか、
うん、はいはい。
ランクをとにかく上げたくて、
うん、
で、星2の道具を置いとくと、こう、使ってもらうと、ランクが上がりやすいっていうのをどっかで聞いたんですよ。
うん。
うん。で、まあ、なんですかね。まあ、フレンドさんに、とりあえず、買ってもらおうと、いうことで一回置いといて、うん、もうそれも相場よりも全然下げて、もうとにかく、ランク上げたいから使ってちょうだいっていう手で。
使ってもらわないとね。
はい。
ダメですからね。
うんうんうん。
なので、お招きの翼をタダにして、もう配っちゃって、うちにこれ置いてあるから、とりあえず買いに来てっていうことはやりましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、そういう使い方はしました。はい。ただで送りつけるとみんな帰ってきちゃうんですよ。使えないって。
そういう、やべ、その流れを持っとかんとでもできん技ですね。
まあ、やっぱり、人と繋がるドラゴンクエストだというところだと思うんですよね、これは。さっきのね、モンスター牧場の使い方もまさにそうかもしれない。
ああ、そうですね。
うん。
ね。こんな使い方もできますよ。
は
い、
なるほど。
うん。まあ、これもね、まさになんか、なんですか、ゲーム中だけじゃないよ。あなたはいつでもこのツールをそばに置いてね、と。
うん。
いうことの多分、現れなのかもしれませんね。
うん。
はい。まあ、これも、スマホで通信してるからこそ、リアルタイムで、今のね、リアルのバザーの状況が見れるからこそできることですからね。
うん、そうですね。
うん。面白いシステムです、これ。
うん。
はい。
うん。
から、福引き券関係。
はい。
はい。グーソーさん聞いてますから、ここなんですわ。
ここの福引券交換サービスはよく使ってますね。
あ、これね、割と地味に便利ですよね。
うん。
うん。
で、しかもこれクニさんだったらわかるんですけど、ニアカで、もしそのニアカを、うん、課金切っとったとしても、元気チャージはたまるんですよ。
はい。
で、そのたまった元気チャージを福引きに交換したり、元気玉交換したりできますからね、ここで。
うん、有益。それは。
うん。
だから、インしてなくても課金しなくても福引き券がどんどん溜まっていくシステムなんですね。
うんうん。
これをやっとけば。
うん。
これは使ってましたね。
これ黄色の方にもありますけど、実は元気チャージの交換もここでできるんですもんね。俺今気づいたわ。
うん、うん。
俺今気づいたんですけど、
ええ、
元気チャージ440時間でマックスだわ。
そうですね。これでここから解決でき
た。これちょっと俺、あれだわ。明日の分、超元気なはもらっときますよ。
これをだから見分けもできるんですごい便利なんですよね。
なるほどなるほど。
実際ちなみに福引き関係はどうしてます？
僕はもうこれで引いてますね。
うん、
あれですか、日に2回分はタダじゃないですか。
はいはいはい。
これ
は
いくらいですかやっぱ。
無料だけですね僕は。
基本は。
欲しいのは来た時は行きますよ。
はい、ああ、ガガンと。
お
はい、うん。で、だいたい当てるまで、
ここの部分でジェムを一番使ってますね。課金はせずにその溜まった分を、あの、使いながらなんですけども。
で、そういうことは何？これ100連ですか？
いや、そこまでは言ってないですね。
10連を連発みたいな感じ。
はい、10連連発です。
あるたるとこで止められる感じで。
そうですね、はい。まあ、これ今日は無理だなと思ってそこで止めたりしてですね。
で、ちょっと、軍曹さんが言ってたとこなんですけど、はい、いきますよ。もう、はい、読みますよ、はっきりと。
はい、
はい。100連福引きをするには、手数料2000ジェムがかかりますが、よろしいですか？何言ってんだよ、お前。
2000
ジェム。ちなみに、初めて押しましたが、1000連福引き所。
はい。
まず、あの、チリンチリンこと、ドラキーさんができまして、ここでは1000回連続で福引きを回すことができるよ。1000回連続で回すには全ての投球で商品を設定しよう。なんてこと言うんですね。で、その後、ロクサームさんが出てきまして、残念ですが、ジムが足りないようです。1000連福引きをするには手数料2万ジムが必要です。ジムを購入しますか？バカか、お前は。
2万って。
ね、一応今見てると、8300ジェムで5000円です。
宝くじは何ですかね？ただでできるものじゃないですかね。
いやね、あのね、100,000とは言わないですけど、10連福引きは無料にしてもらえないですかね。
そろそろね。
なんか、ね、サーバーに負荷かかるから、なんか、あんまししてほしくないみたいなこと。
じゃあ、実装すんなよ。そう、唯一の文句言いたいところですよ、これ。
でもなんか、こっちの方が当たる、なんか気はするんですけどね。気持ち。
それは確率の問題じゃないですか、もう。それはそんだけ回したら、まあ、回る、しかし、これで当たらなかった時の絶望の方がでかいですけどね。
うん。これ、お二人はここで回したりしませんか？
あの、10連すれ、あ、10連はあるか。100連はこそないですわ。
あ、100連はないです。この、欲しいのが1に来た時にここで狙ったとかはないです。
ない。
ああ、うん。
ないですね。
クリスさんも。
はい。で、あの、あんまり、はい、どうぞどうぞ。
10連で、もうジェム決めて、だって200でしょ、これ。
うん。そう
ですよ。200でしょ？
はい。
せめてね、100連引かせてもいいから、そこに割引を発生させてほしいですよね。
ああ。
10連かける10回だから2000、これぴったりなんじゃないですか。
うんうん、うん。
例えば1800ジェムでいいよとかね。
うん。
10連すんのに。
うんうん。
あ、100連すんのか？
はい、100連ですね。
いうのに、それぐらいだったら出しましょうかともなるかもしれないですけど。
プスゴンで回したんですよ。
欲しかった。
はいはい。
一応当てたんですけど、
はい。
後から考えたら、バザーで買った方が安ついたんじゃないかって。
可能性ありますよね。それを、計算してくださいね。
いつもと、回す出したらやっぱり向きになっちゃうんで。
危険ですよ、それ。で、そこでなんですけど、
ええ。
はい。
この後ね、夢のかけら交換所。
ですです。はい。
これがね、要は救済措置なんですよね。
うん。
これは結構救済ですよ。かなり溜まりますから。
特にやっぱ欲しいのは仕草書じゃないですか。
ですね。その通りですね。はい。
まさに俺今ね、ティンクルが取れないんですよ。
うん。
そもそもティンクル、ケンタロスにいるか問題があるんですけど。ね。今ね、この、かけらってやつが手に入るんですけど、
はい。
この、まあ、要は、ツール福引きの、外れ相当な部分、
うん、うん。
なんかは全部夢のかけら扱いにしまして、はい、本来ゴールドストーンがもらえるであろう、あ、違う、花火がもらえる6等。
6等、はい。
で、チケット系がもらえる5等。
はい。
で、家具、特に今、猫家具ブームなので、 正直俺いらないんです。
うん。わかります。
これも4等で5個。
はい。
で、3等もですね、実に微妙なんですよ。なので、これ12個。
うん。
3等が出ると割と近づきます。ポンポンポーンとね。
はい。
で、今実は夢のかけらが、そんなんでコツコツコツコツ食べて250まで来ました。
おぉ。
もうわずかですわ。ティンクルまで。
僕、うん、1000以上ありますよ。
何？
え？ 1000以上ありますよ。この間結構使いましたけど。
パクッと取れるじゃないですか。
うん。
結構その前の1位がこっちに来たりしましたからね。
そうなんですよね。
そうなんです。
まあ、何ヶ月遅れかもしらんけど、あの、これさえうまく使えばね、あの、取れますよというところですよね。
はい。
うん。なので、これは、まあ、あの、その、なんですか、ツール福引きの、まあ、恩恵をうまく使ってねっていうことですね。
うん、
他にも、ぬいぐるみとかね。
はい。
軒並み300とか言いますけどね。
あれだけ必死に回したのに思うんですよね。
ギュット系とか欲しい人いますよね。
いますね。
ここね、ふわふわジョニールの箱取りました
よ。あ、ちょうどバージョン4やってるから。
そうですね。そこで、あ、かわいいって飛びました。
いい、あなたはもう見本のような人だ。ね、はい。イベント家具とかもここに、アイテム落ちする場合もありますから。
うん。
そうですね。うん。
取ったら、だいたい良い、状況を見てから判断。
ね、これ欲しいっていうの今あった。
お、なんすか？なんでしょう？
ダストンの畑。
ああ、それ畑もありますね、今。
ダストンの畑。
僕は。
お、ダストンの畑、本当だ。
いいでしょ？
ポストとか、ポスト
とか。良さげですね。
まさにイベントのお世話になりました。スクリーンとかもそうですもんね。
うん。
うんうん。これバザーも見れるんですね。すごいな。
値段が。
はい。
わあ、ダストンの畑、89万ですよ。まあ、現在。
これ、かけらいきだな、かけらいきで言っていいな。はい。そんなことですね。はい、あれがな、最後。
はい、
電子書籍。
うん。
なんたってこれですよ。
はい。
はい。で、まず、当ドワラジは、蒼天のソーラを応援しておりますということで、
はい。
蒼天のソーラは、必ずコミックと、この電子書籍での2冊を買いましょうということを推奨しております。あ、推奨？いや、強制しております。はい。で、まさに、私であれば、ケンタロスとユキプクと2キャラ分をこれで、アイテムやら、シグサショやら手に入れることができますので、
うん、
うん。非常に便利ですよ。う
ん。結構買ってますね、それ以外に。
買ってます。
ああ、確
かに。特に、俺、ユータノですわ。
ああ、そうですね。
ユータノね、俺、フルカラー版の方買ってるんですよ、
うん、
全部。
うん。
うん、
うん、うん。ちょっと、次の一巻を見るのに相当先に時間かかるんですけど。うん。ああ次の、うん、今6巻が出たから5巻のフルカラーが出るのであって、うん、次の7巻待たないとね、うん、次の6巻がカラーにならないので、
うん、あれプリンさんも買ってます？
僕もちょいちょい買ってますね。まあ、うん、ちょっとね、言葉悪いですけど仕草目当てになっちゃう時もあります。
僕幻の第一買ってますね、ここで。
おぉ、ロトモンとか読みたいんですけどね、うん、俺。
ああ。ソーラ、ユータの、幻の大地。うん。
ね、漫画なんかは読みやすいなと思います。ムック本とかね。あと、アストロビア創世記なんかちょっとこれ、iPad みたいなものでないときついなとは思うんですけど。
きついですね。
うん、いや、公式会でも買ったんですよ。
はい。
1から、3まで。
うん。
2ですね。はいはい、ちっちゃいですし。はい、
あとね、実は地味に、あれなんですけど。
はいはい。
はい。
もう一回黄色のページに戻るとなんですけどね。
はい。
一番下の段にさ、アイコン二つとか三つ並ばないですか？
うん、はいはい。
ああ、はい、はい。
DQ ポータルと。
はい。
これ、スクエニの、アカウントのやつですよね。
うん、
うん、うん。
それからガンガン。
はい、はい。
こっからリンクしてるんですね。
うん。
うん。
うん。なので、ここに飛ぶこともできるよっていうのが実はさ、この特集をやろうと思って発見したことなんですよ。ずっとアイコンはあったはずなのに。
そうですね。ありましたね。
うん。
うん。
とにかくね、我々のその何、プレイと密接な関係にあるこのツールね、の使い方なので、ちょっと、ここはざっとこうご紹介ぐらいにとどまった部分はあるかもしれないですけど、いや、これもっとうまく使ってくれよっていうのをね、聞いてみたいなと思いますわ。さっき職人の話とかしてたじゃないですか。
はいはい。
はい。
これね、職人をここでできるとアウトですよね、でもね。
その判断は結構大変難しいですね。
俺でも職人のギルドに、人が何人か来たりして作ってるじゃないですか。
はい。
あれは見てて、俺、なんか、職人ギルドっていうイメージなんで、これツールでやられると正直ね、ああいう人の流れがなくなると面白くなくなるので、ゲーム中のね、プレイの、集まり方、人がいるよっていうことの方が面白いので。
さっき言ったカジノもそうですからね。
うん。
で、来れるんでしょうけど、もしなった場合って、だいぶ、人が買ってしまうと思いますね。
あえて、ツール化しない場合もあると思うんですけど、いろいろ、なんかこんなのあったらいいよなとかね。本当はね、最初は何年吹くべきなんていうのはあった方がいいよねって始まったんですけど、これも100とか1000はちょっとやりすぎか
も。いや、そうですね。
1000やって全然当たらなかったらもう、へこむでしょうね。
だって万飛ぶんですよ。そんなこんなでね。
ちなみにプレミアムコースは入ってます。
あれですか。
いや、もう、妖精
の
姿見。
はい、姿見でしょ。俺入ってないです。
僕も入ってないですね。
ドアフ以外見る必要ないので
。いただいたジムで行けるんですね、あれ。
んなはずですね。そうそうそう。うん、だから、うん、コンスタントに貯めてさえ行けば、
そう
ですね。うん、別にそれは痛くも痒くもないんですよ。
すごい良心的な、代々とかで有料ジェフじゃメインの結構多いケースなんだけど。
はい。
あ、逆にさ、ピチカさん聞いてみたいんですけど。
はいはい。
FF14 のツールが後からできたっていう話って、ピチさんから聞いたんじゃないっけ、
はいはい、そうです。
俺これ実はほら、やってなくても、アプリストアを見に行くことは可能じゃないですか。
はいはい。
で、見てきたんですけど。
ええ。
ぶっちゃけ、
ええ、
そんな大したことないでしょ、これ。
多分後から、僕まだよくは見てないんですよ。
うん。
うん。
うん。ただ、後から設計なんて多分そうだと思うんですけども、うん、多分これを結構模してきとると思うんですよね。
いや、ところがね、全然なんか、うん、オフィシャル FF14 の、うん、冒険サポートアプリっていうのを今見つけたんですけど、
うん。
これね、うん、言うほどでもないんじゃない？
あれ、いくらぐらいだったかな？ちょっと値段もちょっと今調べんと覚えてないん
です。いやいや、ツールはもちろん無料なんですけど、うん、やれることがね、ドラクエほど豊富じゃなさそうなんですよね。
うーん。
主な機能の紹介、チャット。あ、さっきドコチャの話に載せたよ。
はいはいはい。
ドコチャフォーサーできますもんね。
そうです、そうです。
うん。
軽い台みたいですからね。ね
うん
まあ、もう一回話も言いましたけど、FF14 のコンパニオンアプリは、チャットができます、うん。フレンド、フリーカンパニー、リンクシェルのメンバーとチャットが行います。要は、あれでしょ、チームとか、
うん、
ルームとかのメンバーとできますよ、でしょ、
うん。
うん。スケジューラー、
うん。
これ便利そうですね。
うん、
ゲーム内の予定管理や、予定調整もございます。ちょっと一緒に、ピチカツさん、この日、集まっていきましょうよ。ね。
ありますね、そういうの。はい。
そういうのスケジューリングを、うんうん、これ欲しいですね。
うん。スケジューリング良さそうですな。うん。うん、
アイテムの操作。これはまあ、ドラクエでもありますね。
うん。
所有しているアイテムの移動。
アイテムの移動も、この、スマホのやつだったら、アイコン化されとってすごいやりやすいですね。
うん、そうですね。うん、願わくば、ピチさんが言うように、まとめて売りを本当はゲーム内実装してほしいぐらいですけど。
ですね。
マーケット操作。アプリ内通貨を使用すれば、マーケットでアイテムの出品購入ができる。これもできますよね。ジェムを使ってやれってことですよね、うん。はい。こんなものなんですよ。書いてあるの。うん、
でも、あれも出た、まだ出たばかりなんで、これから多分ちょくちょくいじっていくと思うんですけどね。
うん、
で、確か前、どっかで聞いたんですけど、FF の方の、その、衣装をこう変えるやつあるじゃないですか。
うんうん
うん、
あれってですね、ちょっとやりにくいんですよ。
はい。
で、それはやっぱり、ね、元々設計されてなかったんですよね、あれって。後から出てきたんで。ドラクエ10って元々ああいう構想があって、最初から設計して作ったんで、今すごいやりやすいじゃないですか。
うん、
あれをちょっと真似ぬか模して今頑張ってますというのはちょっと聞いたことあるんですよ。
はぁ、
だから元々そういう構想があっての設定、設計だったんで、ドラクエってすごいやりやすいらしいですよね。
へ
ぇだからどっちもやっとったらなんでこうドラクエみたいにできんのって思うのが結構あるんですよ。
なるほどね。
もちろん逆もありますけどね。
うん。
うん。
うん、これさ、今、なんか聞いてていろいろ思ったんですけど。
はい。
はい。
ほら、このツールって、はい、うちにもほら、いろいろ出ていただいた方もいますけど、
うん、
この、アプリ作ってらっしゃる人じゃないですか、ドラクエ10の。
はいはい。
はい。
これ、こういうその何、内部データを利用できます、あなたたちもアプリに利用できますようなさ、もっと便利なものを個人で作り上げてしますよ、ね。
そうですね。
どこまでそのデータが吸い出せるかはかなり微妙なところですけど。なので、ちょっとこの使い方的には面白いかなと。ね、
うん、
はい。
ねえ、あんなこといいな、できたらいいな、みたいなのもちょっとお便りいただければね、面白いかなと思います。
うん、
はい。というわけで、まとめになりますが、
はい。
この便利ツール。便利ツールとともに我々のドラゴンクエストテーマありますので、
はい。
さらなる運営さんには進化を期待しながら、ね、楽しい、こう、アストルティア生活の一部として、ね、ツール使っていただければと思いますので。はい。ぜひお便りお待ちしております。
はい。
以上。
はい。
DQ10 の便利ツール回でした。
ドラダチ。
はい、エンディングでございます。
おいおい。
はい。
お疲れ様でした。
はい、どうでした？
お疲れ様です。
はい。うんとね。
うん。
バージョン5の話聞こえてきました
よ。うん。
ね。いうことなんですけど、いやいや、ちょっと待てよと。4.5 終わってないじゃないのと。いう話になってくるんですけど、ピーチカーさん今まだ4途中ぐらいでしょ今。
僕はちょうどいい感じですよ。
終わり、ちょうど次にかかりそう。
はい。ちょうどそれが出るぐらいにはちょうどいい感じに差し掛かるんじゃないですか
ね。ね。というわけで、実はこのバージョン 4.5 の後期情報。
はいはい。
が、まあ、収録間もなくというか、6月の何時だっけ ?11 日だっけ
。
なはずですわ。に、DQ10TV が、
はい。
次回予告で入りました。というわけで、速攻収録、速攻配信ということで、 次回は 4.5 後期インダイレクトをお送りします。
はい。うんうん、
まあ、ストーリーがちょっと未解決になってるっていうか、こう、もやもやが残ったりする部分もありながらですね。やはりバージョン4、バージョン4もずっとその、前期後期はなかったものの、サブストーリーまでやって、
うん、
クエストの完結っていうことを見てきてましたので、まあ、ボリューム上がった分、はい、その前期は、まあ、一応ストーリーは完結したと。ここの、おまけの話というか、間をつなぐ話を、ぜひとも、ここで味わいたいなと思いますので、4点。
バージョン4のサントラって出んかったですね、結局。
出てないですね。
そうですね。
うん。
うん。
実にいい曲があって、
はい。
うん。
欲しいぐらいですよ、やっぱ。
ですよね。
うん。
もちろんその、過去曲も、まあ、今回読んで使われたのもあるじゃないですか。
うん、あるある。
はい、でもまあ、3まで出したんだったら出してほしいです
ね。ね、そうは思います。
なんか気持ち悪いですよね。
うん。
まあ、そんな話もね、この DQ10 夏祭りの方でまた出るのかどうかわかんないですけど。
はい。
期待していきます。はい、それから、先立てもうすでに、自習じゃないけど予告しましたが、今後の予定として。P さん。
はいはい。
E3 っすわ。
ああ、来ますね。
というわけで、翌々週は、E3 特集でいきたいなと思ってます。
はいはいはい。
いや、ちょっともうすでにね、ほら、まあ、さっきオープニングトークで言ったように、小島プロダクションがですね、
そうなんです。
うん。デスストランディングの、もう、発売日の、から、新トレーラーの発表までですね。うん、俺の、なんか、PS4 欲をかき立てるような映像を出し上がってですね。
今年とは思わなかったですからね。
もう、そうそう。また踏んだら5だと思ってましたしね。こんな情報からですね、任天堂がちょっと面白そうな動きをしてきそうだとか、俺からすると、何ですか。伊賀さんが出すね。ブラッドステインド。まあ、いよいよ、日本も発売しそうだっていう話とかね。いろいろあるんですけど、E3。
はい。
期待してます。で、これはもう、やっぱ、ちょっと今月の、6月のですね、別ゲー会としてね。
よかった。
やりたいと思ってますので、はい、ピザにまたご当番よろしくお願いします。
はい、頑張ります。
うん。まあ、好き放題喋ってくださいよ、これ。また積み毛が増えそうだとか。
そうですね。
これをやるっていう宣言をするけどやらないとかね。
買うっていう宣言する。
買うという宣言は簡単だよね。はい。はい。まあ、でも本当に期待して、やっぱ、ワクワクする今年のゲームライフの幕開けみたいな部分がありますので。
そうですね、今年は、新しいハードの、噂もちょくちょく出てますね。
ね、その辺が、見え隠れするとか、ひょっとしたらサービスの展開だけでも、ひょっとしたら面白い展開がね、あるかもしれません。そうです。
今後はそのサービスで戦うような形になるかもしれないです
ね。うん、な気がしますよね。
は
い。ので、こういったものにも期待しておきます。それから、ちょっと、連発して、ちょっとゲスト会が続いておったんですけど、さらなるゲストオファーも私ちょっと今画策しております。はい、
うん。
うん。まだまだ俺の中の欲求がありますし、今実にお仕事の方でも、あれですよ、バリバリの、イケイケの攻撃的営業をかけてますので、同じように、ドーラジでも攻撃的に行きたいなと思います。
この認知でいいですね。
はい。暑い夏をね、楽しく乗り切るにはですね、やっぱ、日々のゲームライフと音楽が欠かせないと私は思ってますので。はい。というわけで、軽い次回というか、近況予告ですね。近日、はい、公開予告ですか、ということでお送りしましたので、またこれもお楽しみにお待ちください。
はい。はい。
番組のお便り、アウトイーバースライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、dowaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。
簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクと
クリンでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。